皆さんこんにちは。このセッションではもうパスワードは使い回さない、 Office365 も企業間連携もと題しまして、 F5 ネットワークスの牧田よりソリューションのご紹介をさせていただきたいと思います。本ソリューションは企業で導入が進んでいる Office365 をはじめとするエンタープライズ SaaS のセキュリティリスクのうちの一つ、パスワードの管理ですとか情報漏洩対策についての対策案のご案内になります。このソリューションを利用することによってドメインをまたいだ企業間の連携にも応用ができるということをご紹介をさせていただきたいと思います。それでは進めてまいります。本題に入る前に少し現状を皆さんと共有しておきたいと思います。システム管理者の方にお聞きしたいと思います。システムのユーザー、すなわち従業員の方々に SaaS を使わせる場合、社内で使っているアカウントのパスワードと違うものを必ずクラウドの SaaS のアプリケーションで使っていただいているということをお約束できているでしょうか。あるいは SaaS の方でパスワードの使い回しをですね、従業員の方がやってしまっているということはないでしょうか。それがまた個人利用のものと全く同じもの、あるいはそういったものの管理というところが行き届いていることを確認できているでしょうか。従業員の一人一人の方が完璧にですね、パスワードを変えるといったことを徹底していただければ大きな問題にはならないと思いますけれども、これらパスワード管理はシステム管理者の方が全て把握しコントロールすることは事実上難しいとよく挙げられております。こちらは皆さんニュース等で一度はお聞きになったことがあるかと思いますけれども、不正アクセスの例を挙げさせていただいているスライドになります。サービス事業者様にとってのですね、被害は不正アクセスによるポイントの不正利用ですとか、なりすまし、こういったことがですね、問題となってですね、こういった不正アクセスが行われているわけなんですけれども、実はこの不正アクセスは大きく2つのパターンの手法があると言われております。1つ目はターゲットとなるサービスへの直接攻撃による不正アクセスです。これはいわゆる狙い撃ちになります。2つ目は先ほどの攻撃で入手したアカウントのパスワードのリストをですね、再利用して他のサービスへ不正アクセスをするといった方法になります。これはパスワードリスト攻撃などとも言われております。実はこの2つ目の方法は、1つ目の狙い撃ちよりも不正アクセスの成功率が高いという傾向が出ているというのも特徴になります。またすでにですね、このようなパスワードはもうインターネット上にですね、出回ってしまっていて、利用者の立場としてはですね、パスワードを変更するといった対応せざるを得ない状況になっているとも言われております。またここで挙げさせていただいた例なんですけれども、比較的ですね、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、個人利用のサイトが多いなと感じられる方も多いかもしれませんけれども、実は個人利用のサイトから漏れてしまった場合にですね、エンタープライズのサイトにも脅威にさらされているといったことをご認識いただけなければならないということを挙げさせていただきます。ある調査ではですね、パスワードの使い回しを実際にやられている方は25%にも上るという統計も出てきております。サービス提供者の立場としてはですね、パスワード認証を以外を含むですね、多要素認証を導入することでですね、一定の効果を期待することができると思いますけれども、企業のですね、システム管理者の立場としてサービス提供者にですね、それらを強制することっていうのはなかなかできないのかなと思います。そこで提案させていただきたいソリューションがこちらになります。シングルサインオンのソリューションになります。もう少し正確に言いますと、認証連携になります。フェデレーションと呼ばれることもあります。パスワード認証はですね、企業で厳重に管理されたアクティブディレクトリーですとか、最近ですと Azure アクティブディレクトリーを使って、最初の1回だけ認証を行う形になります。こういったイメージですね。パスワードを実際にですね、入力させるのはこの1回だけで、 実際に利用するシステムにはですね、パスワードを入力させるといったことはさせないという仕組みになります。このようなイメージですね。実際のアクセスは緑のラジウスに書いてあるところなんですけれども、こちらではパスワードを入力はさせません。パスワードを入力させるシステムとですね、利用するシステムの間であらかじめ信頼関係を結んでおくことで、パスワードを使わずにですね、システムのアクセスを可能にする仕組みとなります。このような認証連携の仕組みは世の中にですね、さまざま出回っているんですけれども、企業でよく使われている仕組みとしてはですね、SAML と呼ばれる標準のプロトコルを使われているケースが非常に多くなっております。この仕組みによってですね、利用するシステムにパスワードを保持するといったような仕組み、必要がないためにですね、そこからパスワードそのものが流出をするといったリスクが非常になくなっていくというメリットがございます。こちらのですね、先ほどご紹介したその SAML という仕組みをですね、F5 ではサポートしているということを今日はご紹介をさせていただきたいと思います。この絵にありますように、まず企業のですね、左下が企業のデータセンターになるんですけれども、企業のアクティブディレクトリと連携をして認証させる、IDP と呼ばれるですね、アイデンティティプロバイダーへの機能をまず提供をすることができます。認証をより強固にするためにですね、多要素認証や端末検疫、こういったような機能を、合わせて使っていただくこともできるようになっております。また、一度、その F5 の SAML を使ってですね、IDP を使ってログインが成功すればですね、Office 365をはじめとする企業向け SaaS アプリケーションに認証連携、すなわちシングルサインをすることができるようになっております。また、認証連携を受け入れる SAML の、SP と呼ばれるサービスプロバイダーと呼ばれる機能も提供することができるようになっております。例えば、右上にありますような Azure 上にですね、構築した業務ウェブアプリケーションの、フロントに、F5 を設置いただくことで、そのアプリケーションに対してシングルサインオンを受け入れるといったようなですね、仕組みも作っていただくことができるようになっております。また、こういったところのメリットとしてはですね、個別のアプリケーションにその SAML を受け入れる、いわゆる SP の機能を実装するというのはなかなか、開発の工数がかかったりですとか、期間が、コストがかかるということでですね、非常に、コストがかかるソリューションになっておるんですけれども、F5 をこのように導入いただくだけでですね、SAML の IDP と連携をしてシングルサインを受け入れるということが可能になります。また今日のソリューションのご紹介の後半でもご紹介をいたしますけれども、F5 を使っていただくと、左下 RDP ゲートウェイという形で書いておりますけれども、マイクロソフトさんのですね、リモートデスクトップゲートウェイとしても使っていただくことができるようになっております。これによりですね、外部からのアクセスに関してですね、かなりの部分で F5 のソリューションが皆様にお役に立てるのではないかということを、イメージしていただけるんではないかなと思います。それではここからですね、F5 の SAML を使った代表的なユースケースをですね、ご紹介をさせていただきたいと思います。1つ目はですね、シングルサインをさせるといったようなユースケースですね。いわゆる SAML の IDP の機能としての、ケースになります。こちらは比較的イメージがしやすい、使い方かなと思います。2つ目はですね、丸2と書いてありますけれども、シングルサインを受け入れる、ユースケースですね。こちらは SAML の、サービスプロバイダーとしての使い方になります。例えば、企業間のですね、シングルサインオンを受け入れたいと、実現したいといった場合の、ケースとして使えるのではないかと思っております。例えば、御社がビジネスパートナーに、アクセスをさせたいアプリケーションをお持ちの場合にですね、パートナーから、パスワードを受け取らなくても、シングルサインをさせるといったようなことができるソリューションになります。それではここから個別にですね、それぞれご紹介をさせていただきたいと思います。まず1つ目のケースは、SaaS に、シングルサインをさせる、パターンになります。この絵は、Office 365へのシングルサインを想定した場合のアクセスイメージの絵になっております。 左上にあるのが、オンプレ環境、右上が、Office 365の環境になっております。まずですね、事前準備として、適切なアカウント情報をオンプレにあるアクティブディレクトリーから、Office 365が使っている Azure AD の方にですね、アカウント情報を同期するといった準備をしていただいて、さらにオンプレにある、IDP としての F5 のデバイスと、SAML の SP としてのですね、Office 365の、認証連携をさせるといった、設定を、しておきます。これが事前準備になります。で、ここからもですね、Office 365へのシングルサインオンの準備が整いましたので、下にいるですね、ユーザーが、IDP である F5 にですね、まずログオンをしてアクセスを開始するといったフローになります。ここでですね、F5 の方でですね、ポータル画面を出しまして、ユーザーにですね、ユーザー名、パスワード、あるいはその他のですね、多要素認証の、画面を出してですね、この例では AD でですね、ユーザー名、アカウント情報を、認証をかけるといったことをまずやっております。認証が終わると、右下の真ん中の、ところにですね、ちょっと、個人ポータルっぽい、アイコンがずらずらっとこう並んでいるですね、画面がご覧いただけるかと思いますけれども、このようにですね、F5 の方の機能でユーザーポータルといったようなものも表示することができるようになります。このようにアイコンをですね、出すことができますので、例えば Office 365用のショートカットボタンですとか、その他 SaaS のアプリケーションへのショートカットボタンというものもユーザーさんに配置することができるようになります。そしてユーザーがですね、 Office 365の、例えばこの場合ですと、アイコンを、押しますと、絵ですと、オレンジの矢印ですね、丸2番の Office 365を選択すると、 F5 の、IDP からはですね、サムルアサーションと呼ばれるですね、認証トークンを、ブラウザーに返しまして、自動的にリダイレクトをさせるといった処理を行います。リダイレクトの先はですね、 Office 365になりますので、その認証のトークンを持って Office 365に、そのデータを渡すことにより、 Office 365はその認証を受け入れてシングルサインオンという形で、ユーザーさんがログオンをした後の状態から、Office 365をですね、使い始めるといったようなことができるようになります。また右下にですね、ポイントとして挙げさせていただいておりますけれども、このようなですね、認証連携の仕組みを作る場合にはですね、マイクロソフトさんの、サーバーですと、ADFS ですとか、 ADFS のそのプロキシーを使ったですね、実現をするケースというものも、あるかと思いますけれども、SAML を使いますと、この ADFS の仕組みが必要なくなるといったところもポイントとして挙げられるかなと思います。そして2つ目の、ユースケースでありますけれども、シングルサインを受け入れる、パターンをですね、これから、ご紹介したいと思います。右上の、赤枠で囲った部分が、皆様の、会社だと、想像してください。パートナーさん等にですね、開放したいアプリケーションをお持ちの、場合を仮定をしております。こちらにですね、皆様が、SAML の SP としてですね、F5 を設置していただくという、シナリオになります。左側にパートナー A、B、C という形でですね、並んでいる、それぞれの、パートナーさん企業にはですね、SAML の IDP と呼ばれる機能を設置、します。既存で設置されている、すでに設置されている、企業さんもあるかと思います。このようなですね、環境を作ることで、パートナー企業は、あなたの、会社のですね、会社に、アカウントのパスワード情報そのものをですね、渡す必要がなくなりますので、お互いの企業でですね、パスワードの受け渡しのためのですね、契約ですとか、そういったパスワード管理、セキュリティのガイドラインを新たに策定するといったようなですね、手間がなくなりますので、そういった観点でですね、セキュリティへのですね、懸念あるいは工数というものが削減できるのではないかと、考えております。こういった環境はですね、例えばアクティブディレクトリーで、信頼関係をですね、結べるような、企業間であれば、こういったソリューションは必要ないのかもしれませんけれども、ドメイン間でですね、信頼関係がないようなドメイン外の企業同士であればですね、一つの有効的なソリューションではないかなと考えております。 まあ、こういったようなですね、緑の矢印であるような、流れているような形で、まあ、ログインを許可することができるようになります。まあ、ここまでですね、ご紹介してきました通り、F5 ではですね、SAML の機能というものをですね、実装してきておりまして、またですね、まあ、これ今まで、それからこれからもですね、より多くの、シングルサインオンのユースケースにも対応できるように、機能拡張も順次ですね、実装をしてきております。まあ、こちらを挙げさせていただいているのは、まあ、今年の秋にですね、リリースをさせていただいたばかりのですね、SAML に関する、機能アップデートの一覧になっております。例えば、SAML のトラフィックを生成する際にですね、利用される SSL の証明書の選択肢が柔軟になっていたりですとか、あるいは下側にありますけれども、例えばシスコさんの WebX、などを使う場合にはですね、実は、SAML のアトリビュートの値をですね、複数渡してあげなければいけないと。まあ、ちょっとこちらはテクニカルになるんですけれども、まあ、こういったものにもですね、新しい SAML の実装では、対応してくるようになっております。さらに、マイクロソフトさん関連ですと、ECP サポートですね、下から2番目のところが、まあ、ハイライトとして挙げられるのかなと思います。こちらはですね、まあ、従来 SAML 連携といいますと、まあ、ブラウザーを使った、アクセスというものが前提になっていましたけれども、この、ECP サポートということを使っていただきますと、 Office 365へのアクセスを、Outlook クライアントから、SAML を使って、シングルサインオンをできるといった使い方ができますので、非常に、今、まあ、SAML を、躊躇されているですね、お客様にでもこの機能を使っていただくことで、十分にですね、より、従業員の方が使いやすい、仕組みを作っていただけるのではないかと考えております。まあ、これらのですね、機能をサポートした F5 のソフトウェアバージョンはバージョン12.0というものになりまして、まあ、この取り扱いの状況ですとか、リリースのプランに関してはですね、皆様お付き合いのある販売代理店様にぜひお問い合わせいただければと思います。そして、まあ、最後にですね、SAML 用途に使っていただいている F5 をリモートデスクトップゲートウェイとしてですね、お使いいただけるという、ご紹介になります。このようにですね、F5 を使っていただきますと、リモートデスクトップゲートウェイをはじめとした、としてですね、さらに SSL VPN 装置としてもお使いいただけます。リモートデスクトップゲートウェイの機能はですね、まあ、その名の通り、マイクロソフトのリモートデスクトップをインターネット経由でですね、アクセスをする場合に、アクセス経路を HTTPS で、暗号化するといったような機能になります。これによってですね、リモートデスクトッププロトコルをですね、が使っているポート番号をですね、ファイアウォールで開けなくても、よくなりますし、何よりも経路が暗号化されますので、安全に使っていただけるといったようなメリットが出てまいります。まあ、こちらがですね、まあ、アクセスのフローを簡単にまとめたスライドになります。まあ、ポイントはですね、まあ、インターネットからのアクセスをされる場合にもですね、まあ、従来であれば、まあ、VPN を接続してから、リモートデスクトップ、を立ち上げてといったようなですね、まあ、いわゆるこう手間が、かかっていたかと思いますけれども、まあ、この F5 の機能を使っていただきますと、もう VPN を張らずとしてもですね、そのままリモートデスクトップのクライアントを、立ち上げて、リモートデスクトップのゲートウェイとして、設定されている F5 めがけてアクセスしていただければですね、安全に社内の、デスクトップ環境にアクセスをするといったようなことができるように、なります。先ほどの流れをですね、まあ、ユーザーさんの視点で、まあ、どういった、画面イメージになるのかというものを挙げさせていただいたのがこちらのスライドになります。左上のようにですね、リモートアクセス、リモートデスクトップの、クライアントから、接続とボタンを押していただいて、右上にあるように、まあ、クレデンシャル情報ですね、ユーザー名とパスワード情報を入力していただいて、認証が完了するとですね、左下にあるような、デスクトップの画面が表示されるといったようなですね、まあ、普段と全く変わりのない使い方で、リモートデスクトップを使っていただけるという形になります。さて、ここまで、ご紹介をさせていただいた F5 のソリューションをですね、F5 のビッグ IP、APM と呼ばれるソフトウェアで実現ができるようになっております。ビッグ IP の APM はご紹介した通りですね、企業のアクセスゲートウェイとして、お使い、いただけるコンポーネントをですね、クライアントサイド、 それから認証、それからサーバーアクセスの観点でですね、多数の機能を実装してきております。例えばクライアント側ではですね、認証前に端末検疫をかけるような機能というものを豊富に持っておりますし、認証方式もですね、真ん中に記載させていただいているような、紫のところですね、にあるようなさまざまなプロトコルに対応しております。で、こういったものをですね、1回のログオンシーケンスの中で、組み合わせて使っていただくこともできますので、より強固なですね、認証プロセスというものも作っていただけるようになります。例えばアクティブディレクトリで認証をかけた後ですね、アトリビュートを引っ張ってきて、その属性に応じては、もう一度その端末に対してクライアント証明書をリクエストしてですね、クライアント証明書認証もかけてあげるといったような合わせ技もですね、実装していただくことができますので、非常に、ユーザーさんの属性に応じたですね、認証を、かけていただくことができるようになっております。このようなですね、BIG-IP APM ですけれども、評価していただくためのですね、ご用意も、あります。例えば30日間のですね、評価ライセンスもご用意しておりますし、真ん中にありますような低価格な、BIG-IP のラボライセンスというものもご用意させていただいております。さらにですね、仮想アプライアンスという形でですね、Azure の方でもマーケットプレイスからですね、デプロイをしていただけるように、今なっておりますので、ぜひお気軽にお試しいただければと思います。最後にですね、本セッションでは、パスワードの使い回しを防いでですね、安全にアプリケーションを使っていただくための F5 ソリューションをご紹介をさせていただきました。ご質問ですとかご評価のお問い合わせはですね、ぜひこちらにある、URL にですね、アクセスしていただいて、コンタクトをしていただければと思います。ということで、私のセッションを終わりにしたいと思います。ご清聴どうもありがとうございました。